皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。ではそろそろ、再開したいと思うんですけども、まあその政府も全然頼りにならなくてですね、どうもならないんですけども、リーダーシップという観点から申しますと、やっぱりそのこのままなんかじっとしていても全然ダメな状況が今日本に来ておりますね。いろんな意味でその行動しないといけない。ここでちょっとリーダーシップに関する面白いちょっと物語っていうかエッセイがあるんで、ちょっとそれをお読みしたいと思います。シアトルでやっておりますベティン教授のリーダーシップ理論の話なので、ベティン先生がよく話題にするお話で、1972年でしたか、南米のアンデス山中に旅客機が墜落して、で生存者がいたんですね。でなかなか救援隊が来なくて、亡くなった人の肉を食べて生き抜いたという話があったと思うんですが、あれに関するお話なんですけど、ちょっと読んでみたいと思います。あれ映画になったんですね、あの事件。映画になりまして、アライブという映画があったんですよ。で、これ日本語では生きてこそという名前でしたね。こういう名前の映画になったんですよ。ちょっと読んでみたいと思います。私たちは未来を形作るリーダーシップについて話しているわけだが、私はまず30年前に戻ってみたいと思う。1972年10月、一機の旅客機がアンデス山中に墜落した。その飛行機には南米のスポーツ選手のチームが乗っていた。皆さんの中にもこの墜落事故のことをご存知の方はたくさんおられるかもしれない。というのも、この事故の生存者たちにはいささか不名誉な評判が立ったからだ。彼らは墜落の際に死亡したチームメイトの肉を食べて命をつないだのである。彼らのことを取り上げた映画は数年前に公開された。タイトルは生きてこそだ。私自身はその映画を見たことがないので、その信憑性や正確さを保証することはできない。だが事実に基づき実際に起こったことを詳細に記録したものをリーダーシップのケーススタディのようにして読んでいただくと必ずや興味深いと思っていただけるはずだ。当初旅客機が墜落した時にリーダーとして頭角を現した人は2人いた。どちらも正式に任命されたリーダーではなかった。正確に言えばこの2人はチームメイトの看護をするための技術的専門知識を身につけた医学生だったのである。機内には限られてはいたものの、医療用品も積み込まれていたので、乗客たちはそれも利用することが可能だった。医学生の専門的技術は実際に必要とされていたし、その技術を保管する資源もあったわけである。その結果、誰もがこの二人の判断に従うことになった。頼むからジョーがもっと楽になるようにするにはどうしたらいいか教えてくれ。どうやってサリーの看護をすればいいのか教えてください。言ってくれれば私たちがやりますから、というように。だがこの状況は1週間しか続かなかった。比較的傷が深かった選手たちは、介護の甲斐なく命を落としてしまったし、医療用品も底をついたからだ。こうして医学生たちの専門的技術は、以前ほどには必要とされなくなっていき、その技術を保管する資源ももうなかった。そして別の人が新たなリーダーとして出現した。このケースでは、新リーダーはチームキャプテンだった。さて、選手たちのカルチャーにおいてチームキャプテンというのは名誉職ではない。チームキャプテンこそが正当なリーダーなのだ。チームキャプテンはリーダーとしての取り組みの一つとして、定期的に一人一人と個人的なコミュニケーションを持つことを選んだ。希望を捨ててはダメだ。僕たちはきっと無事に帰れる。この墜落現場に留まってさえいれば大丈夫。きっと捜索隊は僕たちを探し出してくれる。でもこの場所を離れたら僕たちは道に迷ってしまうだろう。そうしたら捜索隊は僕たちのことを発見することができなくなる。ここにいさえすればきっと見つけてくれるはずだ。というようにだ。キャプテンは疲れを知らなかった。彼は定期的に一人一人のところを回った。少なくとも一人一回、時には一時間おきに各人と話した。士気が衰えないよう、みんながくじけないよう頑張った。だがこの状況はたった2週間しか続かなかった。2週間後、トランジスタラジオを聞いていた選手たちは、墜落した彼らの旅客機の捜索が打ち切られたとの放送が流れるのを耳にした。すぐにこれまでリーダーが言っていた言葉は全て虚しく響くようになった。あなたがここに残るように言ったのよ。俺たちのこのざまを見てみろ。あんたの言うことなんて聞くんじゃなかった。最初の日にここから出ていくべきだったんだ。まだ体力もあって元気だった時に、リーダーは一つの戦略を示してきたのだが、一 示してきたのだが、それはうまくいかなかったのだ。人々はリーダーとしての彼を信用できなくなり、その役から外した。君がリーダーじゃダメだ。僕たちに代わって判断を下すことができないじゃないか。その後リーダーになったのは体力のある人たちだった。願わくは助けを呼びに、何人か人を送り出せるようなルートを特定するため、いくつもの山頂や峠を越えられるような人である。私がこの話をみんなにしているのは2つのごく簡単な理由からだ。一つは、人を導く最善の方法は一つではないこと。状況によってリーダーであるあなたに求められる貢献は違う。それは時には技術的な専門知識かもしれないし、やる気を起こさせるような、そして人に霊感を与え鼓舞するような貢献かもしれない。また時にはうまくいくかどうかは保証されていなくても、とにかく何かやってみることだ。つまり危険をも犯すということかもしれない。状況によって求められているリーダーシップは違うのである。リーダーはまず自分に問いかけなければならない。質問は、この状況に私はどのように貢献することができるだろう。人々は私に何を求めているだろう。彼らの成功に私はどのように貢献できるのだろうか、できるのだろうか、である。私のやり方は何だろう、と自問していてはいけないのだ。今日の世界におけるリーダーシップは、リーダーであるあなたとはほとんど関係がない。何もかも他の人々と関係があることなのだ。この話をした2番目の理由とは、私たちリーダーはみんないろいろな人の導き方を開発しなければいけないということを思い出していただくためだ。私たちは様々なリーダーシップスキルや能力のレパートリーを作り出さなければならないのである。こう書いたんですね。本当にその通りでありまして、一つのやり方で成功するっていうことは世の中普通ないんですね。やっぱ今何が必要なのかっていうのを見極めなければいけません。例えば金融の投資なんか、今この典型的なこの例です。まず金融資産の投資するときに、専門家の厄介にならない人ってあんまりいないですね。専門家にですね、何を買ったらいいですかとか、売ったらいいですか、買ったらいいですか、どの商品がいいですかってみんな大体聞くんですね。で、投資しますよね。で、大体想定外のことが起きるわけですよ。で、想定外のことが起きて大損したりすると、もう専門家に聞いてもあまり役立たないですよね。想定外ですって言うだけになりましてね。で、なんか言い訳するだけで、損が出た後専門家の話聞いても良くないし、逆に専門家はですね、損が出たから救援をしますから、救援ボンドを買ってくださいって言って、もっと大損することありますね。で、そうなると大体みんな待ってればなんとかなるよと思う人がほとんどなんですよ。さっきの2番目のチームリーダーね、僕たちはここにさえすればなんとかなる、このドルを持ってここに座ってればきっとどっかから救援隊が来てくれるというこういうふうに思う人が多いんですよね。で、なんかその特に相場うまくいかなくなった時、さっきのその飛行機が墜落してそこに取り残された時もそうなんですけども、うまくいかなくなった時に、物事がうまくいかなくなった時にここにいればいいと思う人がほとんどなんですね。で、それでうまくいくこともたまにあるかもしれません。しかしさっきのケースのように時間切れになってしまうこともあるんですね。やはりそれだったら、やっぱりその打って出て成功するかどうかわかんないんだけども、打って出て活路を開かないといけないってこともありますよね。金融の投資もそうなんですね。このままドルを持ってるのはあかんで、よし売ってまいって全部売ってみたりですね。なんか行動を取ることができる人は救われるんですよね。ただなんかじっと待ってればそのうちうまくいくだろうっていうのは、どんなにうまくいっても損がゼロのところまで相場が戻ってきた時に売ってしまってそれっきりなんですよ。あのね、相場考えますとね、買い値があるでしょ。買い値があってこうずっと上がってきますよね。上がってって天井で売るといいですよね。なかなか売らない人も多いんですよね。で、戻ってきますよね。売らないですよね。こう下行きますよね。もっと売らないですよね。ずっと売らないですよね。で、売らないで、で、こういうケースもあるんですよ。金みたいなものは上がったり下がったりしますから、別なんですけども、普通の会社だと、例えばヤフーでも何でも、もう二度と蘇らないんじゃない？光通信でも。もうこういう風になるんだね。これっきりってなっちゃう。これいくら塩漬けにしててもちょっとも美味しくならないね。で、最後だから損切りしてアウトになると、この損失が出ておしまいなんですよ。こんなに儲かったのに、 最後これしか残んない。で、金みたいなもので、今はまだね、結構利益率多いんですが、これずっと下がってきますよね。で、こう持ってますよね。で、どっか戻りますよね。と、この辺で、ああ、よかったって売っちゃうんです。今、日本で金売ったのは大体こういう人なんですよ。1980年代ぐらいに大きく暴騰したことがあって、あの時買って、6000何本で買って、ずーっと暴落して、で、やっと戻ってきたと。安心して、ここで売っちゃうのね。ほとんど利益出ない。あるいは場合によってはまだ損になってるという状況ね。6000で買ったんならまだ金の相場って、こんなもんですよね。この辺ぐらいだもんね。6000で買ってね、こうなって。まだこの損が出てるでしょ。リーダーシップの観点から言うと非常にこういうの面白いんですね。これもまた同じ話で、その専門家は下がりますよと言わないですよね。下がるかもしれないって言うんですね。で、上がりますよと言わないんだけど上がるかもしれないって言うんですね。でもやっぱりね、わざと売りに行くんだから上がると普通に思いますよね。で、上がる理由もちゃんとあるんですよ。でも下がりだすと下がる理由もちゃんとあるんですよ。だから結局ね、上がると聞いて上がってるうちはご機嫌ですよ、みんなね。誰もその文句していないんで。で、こう下がり出した時に、その下がり出すと下がる理由が出てきますから、となってもそうなったら専門家の話聞いてもしょうがないって話になりますね。そこが勝負なんですよ。専門家がもう見放した瞬間にどうするかがポイントで、で、そこで多くの人はこうステイって言って動かなくなっちゃうんですね。そこに動かなくなっちゃうね。このさっき言ったこのここで待ってればそのうちまた相場が戻ってくるんじゃないかと、抱えてればいいんじゃないかと思って、とずいぶん長い時間それ待たされることもあるし、二度と戻ってこないこともあるし、で、仮に万が一戻ってくると安心して売っちゃうわけですよ。ああよかったって。要するに勇気がないとこういう投資なんですよ。外に打って出る勇気がないと、もう完全にこういう投資なんですよ。勇気がないって。勇気のある投資っていうのは下がったら理由を問わず売っちゃうんですね。これもう専門家が何を言うかですね、下がったら売っちまうのはこれ勇気のある投資なんです。だから勇気のある投資っていうのは下値が限られてて上値がたくさんあるんですよ。事業でもそうですね。まずいと思ったらもう早く畳んじゃうんだね。これは失敗だと思ったら早く畳んじゃうんですよ。ダメやと。あるいはもう会社を傷つけないぐらいに規模にしちゃうわけね。で、どうにもならないで続けていくとそのまま潰れていくんですね。銀行が潰れた時そうですね。不良債権投資だっても早く不動産が一番良かったんだね。下がり出したんだから株も不動産も真っ先に売っちまえば少なくともその銀行は助かったはずなんですよ。だからずるずるずるずる持ってて隠して飛ばすともう大底になって不動産で、ね、株でもね、3万9000円から見たらさ、もう、ね、ずっと低い数字のままでしょ。ね、もう今8000円とか7000円とか1位6000円まで来たんだ。永遠に売り場が上に戻らないわけですよ。で、そうするとさっきの例で言ったら打って出なかったためにその場で餓死したっていうケースになっちゃうわけですよ、ね、もっと体力のあるうちに出ていけば、ね、全部売り払っちゃえば助かったのに何もしないから結局あの時銀行潰れたとかなりましたでしょ。そういうことなんです。だからやっぱり生きていく上での特にリーダーシップの勇気っていうのはものすごく重要で、だから相場なんかは本当に勇気が大事なんです。しかしこう見てるとですね、まあ私も昔アメリカの金融機関で、ね、分析やってましたから、はっきり言って、勇気ない人あんま相場張らないんだよ。はっきり言って。勇気のある人って、あんなめんどくさいことしないんですよ。実際実業をやったりなんか他のことやるんだよ。で、その、捕まっちゃう人相場にね、相場に捕まっちゃって一喜一憂になっちゃって大騒ぎする人、銀行でも保険会社の個人の女の人でみんな勇気ない人ね。勇気のある人はまずいと思ったらそんなの売っ払って、その出して売っ払っちゃうから結構早く吹っ切れちゃうんですよ。ところがそれできないのはひどいわね。やっぱり特に保険会社なんて昔はそうでもとにかくあんまり自家感情もないでしょ。失敗するとね、これ咎めたらこれ買った人のね経歴にね、傷がつくって言うんだね。言わないことにするんだね、これはね。なんか勇気がないってのはね、そんな不良債権の塊になっちゃいますよ。だから皆さんね、これからとにかく、 その時代の変わり目ですから、いろんなところで勇気は本当に大事だと思います。切るものは切り、残すものは残すと、それで本当に仕分けをしていかないとダメだということをね、くれぐれ覚えておいてください。じっとしてそのままでうまくいくということは今の世界にないんですね。金融市場はどんどん下向いてるんだし、輸出市場もですね、もう輸出はなかなか回らないんですから。それから少子高齢化してるんだから、今のようなたくさんの住宅が余ってくるわけですね。今はだからそうなんか今のペースでね、家とかビルとか建ったってダメに決まってるわけですよ。どっかでやり方全部変えるしかないわけでしょ。で、ですからそれはどんな形でどうやって変えるかまだわからないっていうか、これからのことだけども、すなわち今のやり方どっか続かないんだから、なんか次の時代に合わせた自分に会社に変身するしかないですよね。そのタイミングをよく見計らってやるっていうことが一番大事なんですよ。皆さん大阪にとっては提案したいのは、世界の金持ち集めてきたらどうですか。世界の金持ちを。どういうことかと申しますとね、今世界のお金持ちが本当に困ってるんです。どうしてかっていうと、居場所がないんです。アメリカはね、もう金持ちの家の玄関まで市民を押しかけてね、お前がね、けしからんってやってるわけですよね。フランス革命前夜ですよね。で、アメリカの金持ちというのはですね、その、まあ歴史的に見ると、ずっとそういうことって今まで何回かあるんですよね。そのなんか治安が悪くなってきて、金持ちがその、追い立てられるってこと何回かあって、景気不景気の時ね。景気悪くなると、金持ちに襲撃あるとさ、いつでもそうなんですよ。だから最近アメリカではゲートシティって言って、屋敷の周り全部塀で囲っちゃってですね、砦なんか住んでるとこ多いじゃないですか。なんかね、あれなんかそうなんですよ。やっぱりこう不景気になってくると、いろんな人がやってきちゃいますからね。しかしそれ以上に今大変なんです。それは政府が全然金持ちに協力しなくなっちゃったんです、今、アメリカは。もうね、手のひら返すごとくの勢いで、この数年でね、特にリーマンショック以降。それは形としては資産を持ってますけども、まずその大金持ちへの課税、大企業への課税、それから海外のタックスヘブンも課税、だから海外に資産を持った人の資産課税、猛烈に強化してるんですよ。特にもうね、アメリカ国籍を持っている個人や企業は、もうなんかね、どこにも財産隠せないよ、もう今。もうアメリカ政府は死に物狂いでやってます。ドイツもそうなんです。ドイツ政府もものすごい勢いでやってて、まあ日本もやってますから、日本はもうあんま大金持ちいなくなっちゃったね。堤さんぐらいが最後じゃないの。堤さん、リヒテンシュタインに隠してたんだよね、あれ。リヒテンシュタインの資産までさ、暴かれちゃって。まああれが大体最後じゃないですかね。まああとはさ、あんまり大したことないと思うんですけども。まあとにかくね、大金持ちの財産はみんなね、取られちゃうわけですよ。で、唯一、ここに入れたら資産出てこないってのはスイスです。ただそれも最近アメリカがこじ開けてきて、ね、そのデータを政府に、アメリカ政府に見せちゃいますよね。だからもうスイスはだいぶ前からアメリカ人の口座は開けないんですよ。口座はクローズするんです。もう私の記憶だと90年代後半から。すなわちね、その口座をね、あることをその名目にアメリカ政府があれも見せろ、これも見せろって言ってくるんですよ。その人の個人データだけじゃなくて、あらゆる取引データを見せろって言ってくるんで、スイスはもう警戒して90年代後半からアメリカ国籍の企業や個人にはね、口座開けないんですよ、あれ。今だからあんまりないと思いますよ、スイスには。UBS みたいなね、都銀みたいなね、トリンクラスの大きいところは多少まだ持ってるでしょうけど、いわゆるプライベートバンクはもうアメリカ国籍のほうは何もないと思いますよ。スイスは守る気ですよね。だから、ね、世界で唯一、これからアメリカが崩壊しようが、ヨーロッパが崩壊しようが、財産守ってみせようという気概を持ってるのは、私スイスだけだと思う。正直言って。あの国はすごいですよ。私も何回か行ったことありますけどもね、スイスのプライベートバンク行きますとね、高卒の人がいるんですよ。高卒の金融職人みたいな、いるんです。銀行職人みたいな人たちが。銀行職人ってのは銀行のクラークですね、日本語で言うと。その、まあ、店頭って言いますか、ああいうお客さんの管理をしたり、財産の管理をしたり、貸金庫の管理をしたり、あと金の管理をしたり、ああいう現場の人はね、日本でいう高卒の叩き上げでずっとやってるんですよ。すごいですよ。あれ揺らいでないよ、まだスイスは。だから彼らはアメリカの真似してね、金融の投資なんかをやってみたんだけど、デリバティブズももう全然ダメですから、UBS なんかもさ、またさ、大損しちゃったでしょ。だから彼らの本丸はもうあくまでも、それこそ、ね、政治がどんなに揺らいでも、
お客さんの財産を守るという、そこだけです。ただその守るというのも、運用がうまいんじゃないんですよ。だからもうね、ドルとかユーロとか、各国通貨と国決めて、そこに定期預金をずっと置いとくだけですよ、はっきり言って。それがスイスの運用です。国決めて定期預金置いとくだけ。で、あとはゴールドね。ゴールド置いとくだけ。金塊を。ただそれだけです。他何もしません。でもそれが一番ね、非常時に守れるんですよ。だから、そのスイスという国は、もうそうやって、今まだ意欲持ってると思いますよ。で、しかしね、財産はそこなんだけど、どこに住むかは問題なんですよ。その、やっぱりね、まあ欧米はダメですよね。はっきり言って、あまりに貧富の格差で、みんな国民が騒ぎ出してきてるし、欧米でこれからその金持ちって言いますか、その、ある程度の財産を持った人たちが、仲良く住むっていうのは難しいんじゃないの？イスラムの移民もあるしさ。大阪呼んできたらどうですか皆さん。いや、本当の話。出島みたいにしちゃって。ね。でね、税率はですね、ちょっと世界より高めにしていいんです、こういうとこは。スイスなんかすごい住むと高いでしょ。皆さん、スイスに住むって大変なの知ってます？あれ、なかなかね、住めないんですよ、あれ。企業で派遣で行くんだともかく、自分で住もうと思うと、あれ、なかなか許してくれないんです。税率えらい高いんです、あそこ。いや、大阪だけ特区にしてさ、えらい高い税率で、しかし財産守ってやったらさ、スイスと同じようにね、課税の問題については日本政府はこれだけいただくと、あとは知らないと、自分の国の政府とやってくれと、そういうのがいいわけで、で、結局彼らが求めてるのは安心安全なんですよ。大金持ちが求めてるのは安心安全と、まああとなんかね、ちょっとクールな生活ですよね。大阪なんか一番いいと思うんですけどね、私は。これから大金持ちはどこから生まれます皆さん。これから生まれる大金持ちはアジアですよ。アジアだよ。まあ中国もインドも一旦政治おかしくなるだろうけど、21世紀はやっぱりアジアか中東がどんどん盛り上がってきますよ。そうしたら彼らにしてみれば日本なんか一番いい国じゃないの？だから私は大阪をですね、そのビル作ってね、あんなあの日本人向けのね、チャジなビルじゃなくて、もっと一番高価なビル作ってさ、世界の金持ちを呼んでいくからいいと思いますよ。アジアの金持ちを。私は絶対行けると思うな。で、彼ら金持ってるしね、で、自分たちの子供をね、みんなどこの学校に買わせるか今ね、彼らね、悩んでるんですよ。で、大体がね、みんなアメリカンスクールかね、インターナショナルスクールに入れるんですね、あれ。アジアの金持ちたちも。それであれうまくいかないんだね。そうですね、アメリカのバリューが下がってるでしょ。アメリカのバリューが下がってるからね、あれあんまうまくいかないんですよ。だから今までと同じアメリカ流のビジネスやるならいいんだけどね、これから自分の子供にどこで勉強させるかっていうのは、非常に大きな問題なんですよね。インターナショナルスクールやるなら、東京でやったらいいんじゃない？大阪でやったらいいんじゃないの？なんかね、日本的なものも含めてですね、なんか別の教育の仕方あると思うんですけどね。私はだから本当にあの大阪なんかは、アジア、ね、怪しいアジア人もいるけどさ、もっと金持ちのね、上積みのアジア人よ。持ってきたらいいと思いますよ。アメリカってよくありますがね、チャイニーズとかコリアンってね、ものすごい貧富の格差激しいんですよ。例えば中華街ってありますよね。中華街っていうのは、だってあんまり豊かな中国人いないんですね、昔から。まあ、割と苦労してる人多いですよね。でもね、ものすごい金持ちの中国人っているんですよ。経営者とか技術者とか。そらね、もう超高級住宅に住んでますよ。だからチャイニーズってものすごいこう、激しくて。だからまあ、あんまり所得の低い人とか、めんどくさい人は皆さん、もうこれ以上、お断りだと思うんだよね。でもね、本当の金持ちってな、多分これから日本に来たがると思いますよ。私はだからね、まあ日本全国って言ってもあれだから、特に大阪なんかはいろんな基盤もあるし、私はもう一回招いたらいいような気がしますね。冗談でなく。だからもしね、橋本さんが市長になられて、ねえ、なんかね、提案してみたらどうですか？本当なんか今ね、フィナンシャルタイムズでもエコノミストでもね、それからフォーブスでも読むとわかりますけどもね、いわゆる世界の資産家、それから実業家たちは、どこに本拠を置いたらいいかね、困ってる。で、日本がダメだっていうのはね、今までの尺度でダメなんですよ。税率が高いとかね、その日本は規制が厳しいとか。しかしね、もっとね、外国は厳しくなってるわけ。政治がひっくり返っちゃうとかさ、ね、イスラム教徒がね、テロを起こすとか。もうね、その細かい数字の話以前のところに今戻ってきてるわけ、世界は。 だから私はそれはやればできることじゃないかなと思いますよ。まあそんなことも含めてですね、本当に今国家で打って出ないとなかなか難しい時に我々は来ています。だから皆さん、例えば企業なんか見ていてですね、新しい取り組みをする会社っていうのをよく見ていたらいいと思います。実はね、今東京で世界の建築家の大会やってるんですよ。毎年なんかやってるんですけども、その中でまたね、今年は隈研吾さんが注目されてるんですって。隈研吾さんって建築家いますよね。あの方はまあ今日本を代表する建築家なんだと思うんですけども、あの方今なんかすごく注目されてるらしくて、で日本の家は非常にいいんだという世界の評判なんです。今日本の住宅っていうのは非常にそのコンセプトもいいし、住みやすいし、で日本の家をアジア各国に持ってきたいっていう人がたくさんいるんですって。だから熊さんなんかが温度を取って日本の住宅を世界に持っていこうっていうのは大きくやってると言ってましたよ。それなんか今注目されてるんですって。ですからね、今まで我々がね、なんとなく住んで、ね、日本人がこうまさに民の力でね、こういろいろ直してきたこの日本の家というものがね、なんか本当に世界に今出ていこうとしてるんですよ。やっぱ私はね、職でも含めて思うのは、今世界の人たちの憧れのライフスタイルはジャパンになりつつありますよね。本当に憧れってやつですよね。もうなんかアメリカの中流階級の生活とか、ウォール街的なね、スターバックスコーヒーをこう飲みながらこうどうラフな、まああんまチンプになってきましたよね。あんまりなんか皆さん、もう世界中そうなってきちゃったからね、ドバイなんか行ったってそうだから、あんまりもうみんなそういうことを関心持たなくなってきて、やっぱり最後はジャパンなんじゃないの。クールジャパンっていうことは今世界中で聞きますよ。かっこいい日本って意味なんですね。涼しい日本じゃなくて、あれクールってかっこいいって意味があって、かっこいい日本って言うんですよ。なんかそういうのはすごく今人気がありますね。だから皆さん打って出たらいいと思いますよ。特に大阪はもうね、東京もそうだけども、東京はもうとにかく放射能のこととか一極集中とかあるしね、やっぱり皆さん東京ばかりずっと始まってるし、ここはチャンスだと思いますね。だからそういう建築なんかについても、その足元がいいんですよね。だから外国にいろいろ求めてもなんかあまりいいもんないけども、国内を見てるとそれはいろいろありますよ。で5000坪のやつはなんか、そのもしあれだったらまたあれやりますよ、見学会を。本当に外来カウンター持ってって測ってもらってよくわかりますから、今日も私持ってきてまた来週使うんでね。これ本当にね、たまりますからね。見せるってやつところ低いですからね。だからあんなの世界中どこでもやってませんからね。あそこでしかやってませんからね。こんな微生物撒いて、農業資材なんですよ。農業資材で微生物撒いて放射線量は下がる。掘ってみたら出てこない。こんなの世界中あそこだけですからね、やってんのね。福島の。いや、だからこれ本当に広がりゃ世界変わりますよ。だから世界なんか見てる間もなく、日本の足元見てりゃですね、ただみたいなコストですから、こんな。ただの普通の農業資材なんだから、ただみたいなコストで放射能消えていくわけで、これ一つ取ったって世界変わる出来事ですよね。だからやっぱりそういうのって日本国内にありますよね。まあ、だから見学会やろうと思うんですが、まぁ、ちょっとね、周りが飛んでるからさ、ね、若い人はもうお勧めしません、はっきり言って。本当に。45以下の方はお勧めしません、正直なところ言って。昨日も面白いお医者さんがいてね、半分冗談のこと言うんだけど、それはね、年取るとね、皆さんね、ガンツのね、放射線っていうのは、細胞を傷つけんだと。だから若い人良くない。でもね、年取るとみんな癌ができ始めるんだと、体にね。そういう人はね、その癌細胞だ、活発だから、そこに放射線来るからね、長生きするんだよとかね。そんな本当の話をしてね。だから年よりはいいんだよとかね、半分笑いながら言ってましたけどね。ね、年取って癌になっちゃうとさ、そこだけ細胞分裂活発だから、そこに放射能並べりゃさ、癌止まるんだってさ、嘘か本当か知らないけど。そう言ってましたけども、まあはっきりと本当45以下の方はお勧めしません。まあ46過ぎて子供さんいればもういいでしょ。ね。だからそういう方はね、また見学会やろうと思いますね。たまげますよ。だからそういうなんかね、いわゆる新しい技術なんですね。それで、その微生物だけじゃなくてですね、実はその、前にも言ったと思いますが、
触媒っていう言葉はね、本当に皆さんどんどん研究してください。素材でも何でもですね、建築の素材から始まりましてですね、それから調理の機材とかゴミの処理とか、あらゆるところで化学物質の生成とかね、触媒という言葉がこれから本当に一つのキーワードになってきます。触媒という言葉が出てきたら、これはなんかね、新しいチャンスだなと皆さん思ってみていただいていいと思いますよ。で、いろんな触媒がありましてね、さっき言ったのは微生物の触媒なんです。金属の触媒もあります。で、その触媒があると普段起きないような反応が起きるんですよ。普段絶対起きないような反応がスルスルっと起きちゃうのが触媒っていう技術なんですね。で、これはやっぱり今までの物理学ではわからないようなエネルギーも使ってるんです、そこの中で。で、いろんな触媒ありますが、まあ、はっきり言って今までのエネルギーでわかんないようなものがたくさん使われてるんですね。で、謎のものが多いんです。で、触媒で世界で一番住んでるのは日本です。とにかく日本が一番住んでるんです。これさっきの微生物のことの触媒は日本が一番住んでますから。で、これはだから科学者の中のごくわずかな人たちが今やってませんけども、まあこういうのが日本を変えて世界を変えていくんじゃないでしょうかね。非常に面白いことだと思いますよ。それから宇宙ですよね。今ですね、本当にその宇宙というものがどんどん見直されてるんですね。で、ハッブル望遠鏡っていうのはご存知ですかね、皆さんね。ハッブル望遠鏡っていうのは、これ宇宙船に天体望遠鏡をつけたものなんですよ。地球の周り回ってですね、宇宙船でここに天体望遠鏡がついてるんですよ。これで星見ると大気を通さずに星が見れるんです。大気を通さずに、そうするとね、非常にクリアに星が見えるんです。で、これ NHK のテレビでもハッブル望遠鏡が見る宇宙とかなんか特集前にやってましたし、写真集もいくつも出てます。これ見てみてください。宇宙の姿は今までの我々の常識とは全然違うもんだってことがわかるんです。今までの我々の常識だと宇宙っていうと星で、星って点なんですよね。プラネタリウム皆さん行ったことありますよね。プラネタリウムってプラネタリウムってのは点でしょ。あれみんな点の集まりでしょ。あれ違ったんだね。あれ大気通すからああいうしか見えなかったんですよ。大気を通さないで星見た時に宇宙は点じゃないんですよ。むしろ宇宙の多くの場所は塵とガスに満たされてるんですね。塵とガスに満たされていて、それはね、こう渦巻いてるんですよ。宇宙っていうのはこの渦が観測できるだけで何百万個もあるんですね。ハッブルから見ると宇宙全体にこの小宇宙ですね、この小さな宇宙、こう渦巻いてる何百万個もある。だから銀河ってやつ、何百万個見つかったんだね。だからみんな渦巻いてる。で、この渦の中に点としての星もあるんだけど、こうなんかなんつうの、こう塵やガスが満たされてるものもあって、でそこで新しい星が生まれたり、二つの銀河が合体したり蒸発したりしてるんですね。だから宇宙ってあれどう見ても生きてるんですよね。生きてるって表現が一番ぴったりするんです、あれ。そうするとね、これどんな風に常識変えてるかっていろんなところで変えてるんですけども、今まで我々宇宙って言うとね、最初のビッグバンがあってドーンと広がってるっていうイメージしか持ってないわけですね。ドーンと開かだんだん冷えていく。だから花火と同じで、ボーンといって、こう広がっていって、やがて消えてきますよね。だから、最初は熱くてボーンというんだけど、あとはだんだん消えていく。だからだんだんだんだん静かになっていくと思うんですが、宇宙見てると全然違うってことわかりますね。あれ全く違いますね。その死にかけていく星もあるけども、生まれてくる星もあるし、合体していく星もあるし、ブラックホールもそこら中にあるしですね。宇宙は、だから最初ボーンと言ってそのままほっとかれてるんじゃなくて、新しいエネルギーがそこに間違いなく来ていますね。じゃないかあんなこと絶対ならないですね。ということは宇宙の外側からなんかエネルギー来てるんですよ。っていうか今のその見えないところに宇宙のエネルギーがなんかあるんですよ。観測されてないエネルギーが、それが分かってきたんですよ。目に見えて観測できるそのガスや塵や星だけではどうもエネルギー、宇宙はスカスカすぎると。そんなスカスカじゃこんなですね、宇宙はダイナミックに動かない。だから我々が観測できないエネルギーや物質がそこにあるということが分かってきて、 今科学者が言ってるのは、我々が見えている宇宙は絶対に 4% に過ぎない、残り 96% は観測できないんだと、こういうことが分かってきたわけですね。数字がね、まあこれ多少学者によって数字違いますけど、分かってきたわけですよ。だから今宇宙論が始まって最大のポイントは 96% の解明なんですよ。この解明なんです。でこの中の一つにニュートリノってのがあるんです。この 96% の一つにニュートリノってのがあって、今まで観測できなかったんです。だから正確にはもう 4% に入っちゃったんだけど、今まで観測できなかったのが今観測できるんですね。これはね、重さを持ったね、うんと小さなものなんです。でこれが光より速いっていうことを日本の学者が見つけたんですよ。光のスピードより速く物が動くっていうこともね、その日本の学者が見つけたわけ、はっきり言って。これでまあこれから再現実験するんだけど、おそらくまあね、多分当たってるでしょ。これはすごいことなんですよ皆さん。どれぐらいすごいかっていうと、ビッグバンが始まりますよね。ビッグバンで宇宙が始まって、光がこうバーンと出ていくわけでしょ。ね、結局だから宇宙の果てというのは、ビッグバンで光が飛んでったそのとこが宇宙の果てじゃないですか。そうでしょ。だって世界で世の中一番早いもの光なんだから、ビッグバンでピカッと光ったわけね。ピカッと光った最初の光が最初に届くのが宇宙の果てですよね。ところが光より速い物質があるということはですよ、物質があるということは、この外側に物質が出ちゃうってことでしょ。この外側に物が出ちゃうってことでしょ、物質が。ということはこれ宇宙の外側に行っちゃうってことでしょ、物が。これ大変なことですから、宇宙の外側があるってことですよ。今の小宇宙の外側があるっていうことで、そしたら我々の考えてる宇宙ってこれ全然違うんだね。今の我々の物理学は全部この中の話ですから。光より速いものはないという、すなわちビッグバンから始まったこの光のね、最初のこう波、この中で全部あるっていうことで、要するに定義して物理学でも想定してるんだけど、これ出ちゃうわけだから、この外側に物が飛んじゃうわけだから、この外側に、これ全然宇宙違うっていうことですよね。エネルギーのことも物のことも、これは物理学を書き換えますね。でこれね、新幹線みたいに最近速くなったってもんじゃないんですよ。この3月からスピードが速くなって光が速くなって、そういうもんじゃないのね。光の次に望みができたとか、そういうもんじゃなくて、太古の昔から速いわけですよね。すなわち物理学は発見なんですよね。さっきの微生物が放射能を消すっていうのも、あれは発見なんですよ。これやってる博士が面白いこと言うんですよ。自分のやってることは特別なことやってんじゃないんだと。ちょっと考えてくれと、地球が生まれた時のこと。地球が生まれた時、地球は硫酸の海で放射線が降り注ぎ、岩石と硫酸と放射線しかなかったんだと。これが今の地球になったのは全部微生物の働きだと。微生物が放射性物質を処理し、重金属を無害化して、そしてこの豊かな土地が生まれたんだと。だから放射性物質が消えるっていうことは、これ地球の進化の一過程ではないかと。だから自分のやってることは、自分が何かやってるんじゃなくて、微生物の要するに記憶の中に残ってることなんだって言うんですよ。かつて日本は地球はね、46億年前に生まれて、37億年前に微生物が生まれるんですが、その微生物が37億年かけて地球をここまでやってきた、その記憶の一部なんだと。放射性物質を含む重金属を消してきたというのは、それを再現するだけなんですよと。よく言うんですね。ですからね、要するに全ては発見なんですよ。物理というのは全部発見なんですね。発明というよりも最初に発見があるんですよ。発明というのは、それこそね、鉛筆の反対側に消しゴムをつけたと、これ発明というんですね。非常に便利なことですよね。でもこれはこの瞬間から始まるわけね。発明というのは鉛筆の後ろ側に、ね、消しゴムをつけて消せるといいことだと。あるいはタッチパネルのね、パソコンとか、あれ発明というんですよ。でも発見っていうのは、太古の昔からある原理を人間はその時から知るっていうことだから、これは知ったら何の苦もなくそこからものすごいことが生まれるんですよね。だから科学って面白いんです。科学ってのは発見なんですよ。基本的に今まで知らなかったことを知った瞬間から全ては変わるんですね。だから今回ニュートリノが外出ちゃう、光が速いっていうのはとんでもない発見で、この外側を何て言うか知ってます？この外側を普通。ここ宇宙というと、ここを大宇宙って言うんですね。大宇宙。 ここ自然といった場合にはこっちは大自然って言うんですよ。大自然って言うんですね、こう外側は。でもっと分かりやすく言うと、こっちがこの世で、こっちがあの世なんですよ。あの世って言うんですよ。本当に。この動き方がね。だから本当にですね、すごいこと で、高島さんもね、そのじゃあ、その放射性物質、重金属、消えてどこ行くんですかって言ったらね、あの世に行くんだって言ってましたよ。だから大自然の科学って言うの、大宇宙の科学って言うんだけど、あの世に行っちゃうんだってね。ほんまかいなと思うけど、ね、やっぱりニュートリノが光より速いっていうのがさ、実証的に確かめられたのは、これが出入りしてんだよね、これ。出入りしてるわけですよ、これ。だからこの中に、だからあの世から来た人いるはずですよ、この中にね。黙ってるだろうけどな。いや、だからね、本当にこの科学がやっぱ変わるんですね。でね、発見っていうのはね、すごいことなんですよ。発見の最大の妨害は今までの常識なんですね。ありえないと思うから発見ができないわけですよ。本当だと思って虚心三回に見てみると発見できることってたくさんあるんですよね。だからこれからしばらくの間はですね、こうやって科学は、物理学はパラダイムが変わってきます。100年前はそうだったんですよ。ちょうどね、今の量子物理学ってのが見つかりましたのがね、ちょうど100年ちょっと前ですね。1900年ぐらいから始まりまして、ちょうど今から100年ぐらい前が量子物理学がいよいよなんかね、勃興する頃です。で、これがだいたいもう20世紀の中ぐらいにはだいたいほとんど確立してきますから、で、原子爆弾もできるわけですから。だからやっぱこの今ぐらいからですね、3、40年間っていうのが新しい発見で、我々の常識がね、ゴロゴロゴロっと変わってくることですね。このもう一つ意味はですね、やっぱその生きる死ぬっていうのはこのやりとりだってことですね。生きる死ぬというやりとりですから、だからやっぱ本質的な違いはないってことですね。生きてても死んでてもね、いる場所が違うんだね。だから気体と液体みたいな違いでさ、ねえ、液体は上行けないけど気体になったら上行けるでしょ、まあ、こんなようなもんだよね。気体と液体の違いみたいなもんなんですよ、まあ言ってみりゃさ。だからね、こういうことっていうのは我々の生活感とか、その幸せの意味とかね、全部変えてくるんですよ。で、実はそのもう一つ言えるのはね、これでまさにこのことなんですけども、一番初めニュートンがその万有引力って言いましたよね。で、その物が落ちるこの引力ってありましたね。あの引力が最後までわからないんですよ。特にその中の重力ってわかんないんですよ。重力とは何だか、あれ未だにわからないんです。で、このニュートリノが飛び出したって話よね。光より速いっていうのは、これニュートリノってのはうんと小さいんで、重力の影響をほとんど受けないぐらい小さいんですよ。やっぱりね、重力っていうのがちょっと不思議な力で、なんか宇宙を支える全然別の力でね。で、この重力の影響ないところで出入りしてんだね。逆に重力があるからみんなここに集まってんだね。だからニュートンの物理学は重力の中の世界の話ですね。で、重力のない世界はまた別の物理学があるんですね、これ。いやだから面白いですよ。で、なんでこういう話するかと申しますとね、要するにね、こういう発見がですね、新しい科学を生んで、そして新しい発明を生むんですよ。新しい発明を生むんですね。で、これが経済の原動力なんです。これが経済の原動力になるんですよ。例えばいいですか、皆さん。日本の江戸時代は化石燃料を全く使ってないんですよ。でも江戸の町は当時世界一の人口がありましたね。100万人都市ですね。化石燃料を使わずに100万人住めるってのは、これはすごいことなんですよ。はっきり言って。今世界中そんな都市一つもありませんよね。化石燃料を全く使わない村で100万人がさ、豊かに暮らして文化もあるなんてさ、考えられないでしょ。当時できていたんです。で、今我々その技術はもう当然ね、使ってないだけの話で、やればできるんです。でも逆に言うと、逆から見ると明治以降の100年っていうのは、150年っていうのはアメリカで生まれたね、その新しい科学ですよね。その産業革命で使われた熱力学だとか、ああいうものをどんどん商品にして、最終的には原子力までして、電力というものを使って経済を動かしてきたわけですよ。原子の火というものが見つかってから、ね、発見があって、 ね、その放射線というものの発見があって、キュリー夫人がですね、放射線障害で死んじゃうんですよ、あの方ね。でもそういう悲劇的な発見があって、原子力の物理学ができて、そして、まあ、レントゲン、まさにね、治療のレントゲンとか、果ては原発までできて、それ推進する過程で経済が生まれてきて、所得が生まれて、経済の原動力になったでしょ。元はね、発見なんですから。だから、そのね、これから日本の発展考えるときに、一番大事なところの、首都、すごいだから全てとは言わないけども、一番大きな原動力になるのは、新たな発見なんです。ですから、本当にですね、こういうところからちゃんと目をつけていけばですね、だんだんいろんなものが皆さん見えてくるんですよ。で、ですから、今ね、日本のこれから未来がって話になったときに、今の輸出産業とか、どうなるって話なんですがね、あれはいくつかポイントがありましてね、今の、その車とかですね、電気はいくつかの要素に成り立ってるんですね。この中で、昔も今も全然変わらない日本の一番優秀なものって一つあるんですよ。それは鉄の技術なんです。薄い鉄で、その薄くて粘り気があって強い鉄を作るというのは猛烈難しい技術なんです。これは多少韓国に逃げ出しましたが、まだ日本に十分あります。この元は奥出雲です。奥出雲のね、たたらの世界ですよ。日本刀を作る。年間1トンだけ作ってるんだってね、あれ。年間1トンだけ。あの技術なんです。あれはまだ世界中誰も真似できてません。それから、ジーパンも紺ですよね。これも紺ですよね。両方とも藍なんです、これ。これも藍染めで、ジーパンもあれは藍なんです。でも違うんです。何が違うか知ってます？世界中に藍染めあるんです。でも日本の藍染めだけは違うんです。なぜかというと日本の藍染めは藍を発酵させてるんです。発酵させて染めてるのは世界広しというのも日本だけなんです。同じ藍でも。だから全然もちも違うし、殺菌力も何も全然違うんです。発酵させた方がいいんです。この発酵技術はあらゆるところで活かされてるんです。だから有機物ですね。有機物の発酵という技術はいろんなところで活かされていて、だからこれも車だろうが何だろう関係なく日本にありますよね。だから触媒は日本で強いですから、化学の世界はみんな触媒ですから。だからもう高分子から始まってなんか、ね、プラスチックから何だろう樹脂とかさ、セラミックいろんなあるでしょ。あんなのもですね、みんなこう触媒とかいろんなのも使ってやってます。こういう技術は日本にたくさんあります。一番苦手なのが、逆に言うと日本が一番苦手なのは、スティーブ・ジョブズがやったような仕事一番苦手なんですよ。こうなんかね、ちょっと半分お遊び感覚でさ、ガラスの画面をね、こうタッチしてなんかやるとかさ、ああいうのは日本人苦手なんですよ。日本人もっと真面目なんですよ。だからやろうとするとね、こうやっぱりこういうキーボードを活かすとかさ、ね、こういう形になってくるから、なんかなかなかですね、アメリカみたいに、ああいうおもちゃ感覚でいかないわけね。日本人はね、なんでもね、物を大事にするんですよ。だってさ、ボタン作ったら、こんなことする必要ないでしょ？こんな確実でしょ？キーボードなら確実でしょ？こんなことあってさ、いりもしないソフト並べてどうするの？いるやつだけ どけりゃいいじゃないの。こんないくつもソフト使わないでしょ？と。そんな大きな画面じゃなくて小さくたっていいじゃない。小さくたって見れるんだから、ねえ、活字ちゃんと出していいでしょ？日本人はだから、縮み思考って言うけども、縮み思考ってことは言われます通り、きっちりやるのは得意なんです。きっちり、小さくてもきっちり動くのは得意で、ああやってなんかですね、こんなことやりながらですね、やるのはね、なんか、お遊び感覚で、ああいうの本気でやらないんですよ。だから、ああいうのが一番苦手です。でも、しかし、最後どっちが勝つかですね。それはもうメーカーの方ご存知だと思いますが、素材と部品を抑えた人が最後勝つんですよ。ものづくりは。素材と部品には絶対叶いませんから。素材と部品を抑えた人が最後勝ちますから、それはやっぱり日本が強いですよ。で、そこにこういう発見出て、もう発酵からね、最初のその微生物のこのあれも発酵なんですよ。微生物上手に発酵させるからあれ、消えていくんで。触媒とか発酵酵とかニュートリノとかは日本の独壇場ですから、それは皆さん大丈夫よ。だからね、皆さんなんかね、本当になんかね、未来明るくしようと思ったら、こういうとこ本でも読んでね、実際行って見てみることです。 見てみるとね、これ見せてくれるプラントがあったりさね、実際自分で行ってみることです。あるいはそのロシアで最近流行ってるのは日本庭園なんですよ。サハリンの方がね、日本庭園ブームなんです。すごいですよ、サハリンは。その日本でね、なんか修行してきたっていう称する連中がね、その日本庭園作るんだ。我々から見るとちょっとも日本庭園じゃないんだけどさすごいね、一般の個人が庭まで日本風にするんですよ。ホームページも入れますから、もう今のこういう時代だから、ロシア人向けの、ロシアで売っている、ね、ロシアの住民向けの向こうの工務店のホームページ日本で見れますから、日本庭園ブームですね。見てくれていいと思いますよ、もし機会があったら。だからね、ここは打って出るってのはまず最初はそこなんですよ。経済もなんかね、いくら儲かったとか数字の話してんじゃなくて、その根本的に世の中を変えるところを見てみたらいいと思いますよ。それからお金の世界について言うとですね、まあやっぱ最後は金ですよね。最後は金だね、皆さん。ここはね、前の野田の周りの人に言ったんですけど、日本とスイスでやるしかないんです、金融については。中国もあかん、インドもあかん、でも 金と銀しか信用しないでしょ、あなたたちは。政府崩壊すればするほどね、やっぱり何か世界は貿易いるんですよ。何かしら金とか物を動かさないと世界動きませんから、何らかの決済手段がいりますよね。消去法で残るのは金しかないですよ。金を裏付けにしたなんかね、貿易証書でも作って、これ売買してやるしかないね。まあ一流企業の、まあ、手形みたいなもんです。一流企業の手形が通貨になるようなもんですね。それしかないわけですよ。そうそうね、金はやっぱりスイスだよね。だからスイスはやっぱり金融の力で世界に貢献するんじゃないですか。日本はやっぱりテクノロジーですよね、新しい科学と新しい技術、そして職人の技ね。新しい科学、新しい技術、そして職人の技、これで世界に貢献するんでしょうね、だからそれは面白いと思いますよ。そこに文化ってのも入ってきますからね、文化の力というのが。だから私皆さんにお勧めしたいのは、今ここでどうしようかと考えたってみんな崩れていく一方なんだから、こんなのね、期待したらしょうもないわけですよ。崩れた後を想定して考えた方が絶対早道だということです。こうあっちも崩れ、こっちも崩れ、あれも腰が抜けた、これもダメだ、そこからどう復活させるかを考えた方が絶対早いですよね。さっきの大阪の話もね、今明日からやらせたって難しいよね。東京もあるしね、金持ちまだ香港にも住んでるしね。でもあれ終わる時来るわけですよ。終わる時が来た時に準備してて間に合うわけ、はっきり言って。今から準備してて初めて間に合うわけですよね。それがね、さっき言ったね、成功するかどうか分かんないんだけど、こう出てって山頂を越え、でその峠を越えて、でその活路を開くって、そういうリーダーシップなんです。全部終わってからなんかするんじゃなくて、まだまだね、行けるうちにね、自分で道つけるってことです。私はなんか最近見ててね、なんかニコニコしてれば大丈夫みたいな人が多くて、なんか危ないなと思ってるんですよ。それも悪いことないよ、ニコニコしてね、ありがとうって言ってるのも大事なんだけど、それだけやってると最後ですね、やっぱりダメだったんじゃないかって話になりかねないんだよね。円高にしろさ、ね、金融のことにしろ、なんとなくこのままいれば大丈夫かと思ってると、そうでないこと多いわけですよ。こんなはずじゃなかったと。だからやっぱりちょっと勇気出して、ここは自分なりに道を開いた方がいいと思いますね。まあだんだん未来のことはね、どんどんこれから見えてくると思います。崩壊と同時にどんどん見えてきますから、その都度お話ししたいと思いますけども、とりあえずこういう宇宙とかですね、触媒とかね、こういう新しいとこで日本がね、まあ世の中のだから常識が変わって、で新しい、ね、経済の元が生まれてくるでしょうから、皆さん本当にあの、ね、時間があったらですね、いろいろ研究されたらいいと思いますね。私どもの会社もね、来年はね、いろいろね、あの社会見学やろうかと思ってるんですよ。しばらくやってなかったんですよ。昔よくですね、外国に皆さんお連れしたりね、やってたんですよ。あのスイスやあのアメリカやヨーロッパへね、香港にも行ったことあるんですよ。皆さんお連れしてね、また少し再開しようかと思いました。もうこの15年ぐらいはさ、どこ行ったってね、もうグローバリゼーションがバカなこと言ってさ、どこ行ったって面白くなかったんですよ。まあ危ないとこ行ってもしょうがないからね、ちょっと日本国内含めてね、また少しね、社会見学やろうかと思ってるんだけど、これはいよいよ皆さんね、黎明期だよ。私はね、思い出がインターネットの一番初めの頃、非常に思い出があるんですよ。インターネットってね、93年ぐらいからインターネットって言葉を使い始めるんですよね、あれね、本格的に。 最初アメリカで始まるんですよ。であの時ね、まあ、私も、まあ、アメリカの会社の開設直後でしたから、あの威力をよく知ってたんですよ。その私が勤めていたソロモンブラザーズって会社は当時日本で世界日本で一番サーバーを使っていた会社だったんです。91年2年、日本で一番ねサーバーを使っていた会社だったんです。分散型のコンピューターね。で、あの当時だから私もシステムアドミニストレーターをね、資格持ちましてね、あれはね、遊んでたんですよ。分散型コンピューターの威力ってのは当時からね、私はね、よく感じてました。大型コンピューターではできないことがどんどんできるんだね。で、インターネットってその延長線なんですよ、はっきり言って。分散型コンピューターは通信でもっとね、繋いだもんで。で、最初はね、紙芝居のもみたいなもんから始まったんですよ。紙芝居のもんからインターネット始まって、なんだこんなもんって言ったんだけど、やっぱりそのね、何が良かったかっていうと、理想があったんですよ。この技術何に使おうかっていうところで、あの当時はやっぱりね、冷戦の崩壊直後でしたから、世界を一つにするっていう目標がありましたね、みんなね、やってる連中は。すごい理想に燃えてました。そしてインターネットはタダでなければいけないって哲学が最初からあったんです。だからね、タダなんです。インターネットでもタダでしょ？ね。あれは最初からそういう哲学があったんです。インターネットはタダでなければいけないです。それが商業ベースになってくるのは96、5、6年ぐらいからじゃないかな。それまでが一番ね、面白かったですよ。だからもう分散型コンピューターから始まってですね、どんどんどんどんね、こう変わってきましてね。だからその当時こう見てるとね、今同じ匂いがするんですよ、これ。触媒のこととか宇宙のこととかね、インターネットの、その前の分散型コンピューターがガーッと普及したの、一番あれと同じ雰囲気がするんです。やってる最初見てると。ああ、これはなんかね、伸びるぞと思うんです、正直言って。だからまあこれから皆さんね、世の中終わるわけではありませんから、自分の立ち位置まず考えていただいて、流されそうなものの上には立たないことね、上手にこう移動すること、やられないようにすること、それからやっぱりこう攻めていく場所をよく考えて、よく勉強して何かやってみるということですね。これからだからね、1年間にね、いくつかやっぱり目標を決めて新商品出したらいいですよ。新商品とかね、まあ、新しい取り組みとかね、あるいは新しいお客さんとか、目標を決めてね、今年は何件やってみようとか言ってね、なんかやってみたらいいですよ。多分そういうもの、新商品とか新しい取り組みをやろうと考える中で、新しい時代の風に当たらざるを得なくなりますから、多分それが一番賢明な生き残りの方法ですね。そしてやはりね、次の中心は日本だと思いますよ。いよいよ日本の時代だという気がする、ここまで来て思うのは。もう欧米なんかもね、中国なんかも今バブルの崩壊だから、これはそう簡単に立ち直れないから、日本が最初にこれが立ち直っていくと思うんです。本当の話ね。みんなバブルの崩壊舐めてるんです、世界中が。そんなもんじゃ済まないからさ。だからあんまりその外服って言う必要もありませんから、もっと足元見てやっていけばね、成長のチャンスありますから、まあ、頑張っていきたいなと思いますね。じゃあ今日のところでご質問ありましたら、どんどんお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。どんなことでも結構です。
望遠鏡のハッブル、ハッブルじゃないですか。
あ、ブルか。失礼します。ハッブルってなんかない。私、ハッブルとばっかり言ってたけど、ハッブル、それハッブルかもしれない。はい、すいません。はい、どうぞ。
ビデオでお茶のお菓子ということですけどね。ああいう、まあ、大手のオーディングの大学とか、やってみたいというたくさんいるんじゃないですか。そういうことからの発表というのはないんですか。
大手の会社やろうとしませんよ。だって成功するとわかん、成功するかどうかわかんないのでやんないよ、大きな会社。本当に個人的にやってみたい、興味持っていたら結構来るんですよ。会社としてやろうなんて、そういう大きな会社でそんなリスクを犯すことはないですよ、今。小さいところ若い人にやりとって、だから政府にねじ込んでって、まあ一応政府の実証実験やるようですけどね、はい、今だから大手の会社ももう新しいこと、リスクのあること全部嫌やだよ、それなんか非常に顕著ですよ、ちなみにですね、この放射能消すというのはその生態核転換というんですけども、それある種の常温核融合なんですね。常温核融合はもう結構メーカーやってますよ。一番やってるのが三菱重工でしょ、トヨタでしょ、ホームページも出てますから、 特に水別重工はなんか本気でやってますよ。あの常温核融合、なんか阪大の先生がなんか実証実験成功したんだよね、あれ。阪大の先生が、新田先生だったかな、あんたも辞めた先生ですけども、常温核融合をなんか実際に再現実験みんなの前やって成功して、三菱重工と今トヨタが一生懸命やってますよ。ホームページ出てますから見てたらいいと思いますよ。
大学とかね、そういう研究機関の人はもしそういうことを興味がねあると思うんですけど、
それが全然反対です。特に物理学の人たちなんかもうそんなインチキ話聞くのも嫌だって感じですよ。面白かったですよ。あのね、国のですね、高崎のね研究所に話を持ってったんですよ。ホワイトの人が紹介してくれてね、こう行ってみてくださいって言ったらね、こんなインチキ話をね聞くことすら嫌だ、書類見ることすら嫌だって感じでしたからね。学者もね、自分の狭い世界のことしかやって、ね、新しいものに対する興味なんかこれこっちもないと思いますよ。特に日本の学者ね、ほとんどの学者ほどだと思います。それが現状ですよ、我が国もね。はい、どうぞ。
ニュートリノが光よりも速いということですね。そうするとタイムマシーンのような話ちょっと時々聞くんですけどね。
できますね。
後ろへ戻れるんですか、その時間。
後ろに戻るし先にも行けるし、光の速度、この宇宙の外側通れるわけですから、どこでも行けますよね。
そうすると前の時代の前のことが分かるわけですか。
そうですね。さあ、どういうことでしょうかですね。だから一つの答えは、今の我々もこれ影を見てるということです。これが現実じゃないと、私我々は影を見てる。これも全部影だということです。影を見てるんです。物を作ってるようでいて、この元はここにないんです、ね、だから見れるわけですね。全ては影なんですよこれ。あの変な話するとね、例えば今地球で我々活動してますよね。こうなんかこう電灯をつけてるじゃないですか。この電灯をつけてもこれずっと光がそのまま宇宙空間飛んでいきますよね、高速で。でもそれより速いスピードで物が行ける、人間行けるとしますよね。例えばそうするとこの光は10年経ったら10光年先、100年経ったら100光年先行くでしょ。100光年先、今パッと行って、今瞬間的に100光年先に我々行くと言いますよね。そこで見えるその光は、100年前の大阪から出た光じゃないですか。で、100年前の大阪、見えてますよね。ね、そうですよね。だから、まあ、今、実際に地球で観測できる一番古い光は、130億年前の光なんですって。宇宙ができたら136億年前で、今一番古く見えるのが130億年前の光で、それだから130億年間旅をしてきた光なんですって。それが見えるって言いますから、だからそれ見ると130億年前の世界が見えるんですね。それは今でも見えるんだけど、だから逆に言うとタイムマシンっていうことは136億年前のそこまで今度行っちゃうわけだね。ただ単に光見るだけで行っちゃうことができるんだから、それは今単に光見る以上にすごいことで、なんかね、文字通りタイムマシンですね。だから本当にこれがだから間違いないってことになったら、そりゃ大変ですよ。でニュートリノだけとは限らないですからね。ニュートリノ何なのかもよくわからないですね。まあなんかどんな物質が飛ぶんで、どんな物質が飛ばないのかっていうことも含めて、大騒ぎなんじゃないでしょうかね。だから全て発見ですよね。そう、今の大企業とかね、それからその学者がね、なんでね、ダメかっていうとね、発見っていう発想を持ってないんですよ。理論の検証なんですよ。理論を発展させ、検証するっていうことがね、彼らの仕事だと思ってるから、理論に合わないこと、検証に邪魔になることはね、極度に嫌がるんですよね。だからなんかその経済学者と同じで、経済学の検証をやってるんだけど、経済のことは全く知らないよって言っても、あれと同じだよね。今の多くの学者はね。だから新しい発見ってないですね。だからそれ少し元戻ると思いますけどね。
すみません。 はい、東京の放射能線の、
ええ
、あの、いわゆる東京前の調整隊とね、
はい、
あの情報では特に、ね、情報ではスピーディーか、あれはあの天皇家の方をね、被爆してるわけですね。
うん、
内庁とか、そっちの方にはあれ行ってないんですか、ね、連絡は。
聞くところによっては全くないようですね。あんまり天皇家が全然気にしてる様子ないですよ。だって宮中であのお堀の中で除染やったなんて誰も見てませんもんね。やってる様子一つもないですよ。だから彼らにしてみると汚染されたっていうこと自身が責任問題じゃないですか。だから除染しちゃった捨てるってことは汚染したってことだから認めることだから、それも怖くてできないんじゃないのかな。私はそんな感じだと思いますけど、まあ、測っちゃいるんでしょうけどね。だからあの皇居の中を一生懸命除染してる様子なんて全くないですよ。はい、はい、他何かございますか。
産業省の古賀さんがね、
はい、
あの官僚制度について言われてますけどね、
日本
の中枢に思われ ますか。
日本の中枢の崩壊です
か。
もうその通りですよ。要するにもう官僚制度というのはそのみんなが言うようになんか日本を変えるとかや仕事してるわけでもなくて、言われた仕事をやってるわけですよね。だから役を演じてるわけですよ。役を、ね、だから役人って言うでしょ。役人って言うんですよ、あれね。だからその2年ごとに皆さん交代していくし、ね、キャリアは2年ごとにそのポジション変えてるから本気なきゃやらないですよね。昔はですね、いいも悪いもですね、 OB と業界団体がいて、政治家も長らくそこにいる、まあ、俗議員がいてね、現役は2年ごとに変わってくんだけどね、みんなでこう支えてたんですよ。これが何十年という一つの流れを作って、どんどん動かしてきたわけね、戦後は特にね。戦前もそうですよね。今はだからそれはみんな切れたわけでしょ。OB も切れ、民間も切れ、それから業界団体も切れね、それから政治家も切れだから、もう2年ごとにくるくるくるくる変わっちゃうだけだから。絡まりですよ、完全に。で、だからもう、情報も入らないし、何やってもこう、現実噛み合わないし。で、一番私は罪だったと思うのは、小泉竹中改革だったと思いますね。あれはね、罪なことしたんですよ。日本が行き詰まるってのも90年代で誰もはっきり見えてましたね。どうにもならないってことで、どうするかっていろんな考え方ありましたね。その中で、いわゆるアメリカが言ってくる構造改革をやるって話だった。もうあれはね、1982年に前川レポートと日銀のレポート出た時点からやろうって話だったね。役所もそれ考えていた。で、やりたい奴が手を挙げて、こういうのに変えて出てったわけですよ。日本は改革するんだ。ところが、ただまでくだらない権力闘争に終わっちゃったでしょ。で、その後粛清があったんですよ。粛清が。小泉改革で突っ走ってやるのに、みんな首を飛んだんですよ。その後今度安倍氏が出てきて、わけのわからないさ、美しい国日本という本を書いて、これに賛同しない人は幹部に登用しないってことだったんですよ、ね、日本人にあらずと登用しないってことやって、あの小泉竹中内閣で改革の時に要するに政治が不明を迫ったんです、ね、で本気でそうだと思う人とかやってみようって言ったらみんなそれ不明踏んだですね。あとでみんな粛清されたわけですよ。だから今残ってる役所の幹部というのは何にも踊らなかった人たちですよ。小泉改革だろうがね、安倍氏の言う新しい日本だろうが、そんなこと言わないでもうこうじっとしてるという人たちが生き残ったんですよ。だからもう民主党が何言うか自民党が何言うか、まかり間違ってもそんな政治家の問題なんか乗ったらひどい目になると身をもって知ってますから、みんな小泉改革時代あれがとどめさせたと私みたいな思うな。100人で40以下の枠人はまだ政治家に出るって手があるんですよ。ギリギリ40までですね。だからもう役所も途中で辞めて政治に出ようって言われてね、現役とかいろいろ言ってますよ。だからもうそれは民主党でも自民党でもね、政治家になってでやろうよ。しかしまあそれもなかなか成功しないんですよ。結構役所辞めて出たってなかなか当選しませんね。でもそういうのはいるから、それは喋ってますよね。40過ぎたらもう政治家になるという道にありませんから、もう今。だからあとはもうとにかく恩義に対するで。40歳はまだ役所で課長補佐ですね。そのキャリアでもね。だからもう課長級以上って言ったらですね、もうとにかく対価なく、睨まれることなく、 やろうっていうのに固まってますよ。私も51だから、私の同級生の課長級だとかあの辺ですよね。福島県警の本部長が同級生なんですよ、ね、県警本部長なのにさ、東電に踏み込みもしないでしょじっとしてるでしょ。国の原子力政策に協力してね、スピード取り締まりばっかやってんだよあれね、ほんとひどい話で、飯舘村あたりね、放射線あるからみんな誰も住んで飛ばすよね。きっちり取り締まりやって、電車の来ない、電車の走らない常磐線の踏切で一時停止取り締まりばっかやってんだよ。ほんとにね、黙りますよ。電車の来ない踏切で一時停止取り締まりやってるわけ。ああ、だからね、もうなんていうのかな、完全にごますりだよね。こう頑張ってるところをどうやって見せるかしか考えないね。だから私は本当にね、役所はね、小泉孝隆時代にもう完全に死んだと思うな。あの不信感はもう拭えないと思います、私は。で、OB も何も手出せないでしょ。思ったと思います。はい。よろしくございますか。まあ、とにかく皆さん、元気でやりましょう。来年は1月のアメリカありますよね。では、早いようでございますが、どうぞ年内、お元気に良い年をお迎えくださいませ。どうもありがとうございました。